今日はルカによる福音書の20章です。私たちはイエス様が最後の週エルサレムに入場されたところで、そこのところで前回終わったんですね。前回の学び、実はね、これから読む20章というのは19章の45節から読むと、この続きになっているのでね、分かると思いますけれども、45節から48節までをですね、改めて読んでみたいと思います。宮に入られたイエスは商売人たちを追い出し始め、こう言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にした。イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長、律法学者、民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、どうしてよいかわからなかった。民衆が皆熱心にイエスの話に耳を傾けていたからである。イエス様がこのメシアとして、キリストとしてエルサレムに入られた。で、その時に宮清めを初めに行われました。商売人たちを追い出したわけなんですけれども、ルカが注目しているのはこの商売人を追い出したというところにあってですね、当時の宗教指導者たちの問題の根っこを示しています。何か金銭を愛していたということですね。金銭を愛していた、その中に宗教の中にビジネスがあって、彼らはそれによって裕福な生活が保障されていたわけなんです。で、その神殿のシステムがあって秩序も保たれていたわけなんですよね。そこにイエス様がメシアとして来られ、キリストとして来られ、清めを行われました。で、これが実は旧約聖書の最後に、マラキ書において、マラキが、この宮清めを行われることを前もって予言していたんですね。エルサレムに入ったら宮清めを行うことを予言しておられました、いました。3章の1節から4節までを読んでみたいと思います。マラキの旧約の一番最後の書物の3章の1節から4節なんですけれども、見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ来ていると、万軍の主は仰せられる。誰がこの方の来られる日に耐えられよう。誰がこの方の現れる時に立っていられよう。まことにこの方は清廉する者の火、布を晒す者の悪のようだ。この方は銀を清廉し、これを清める者として座につき、レビの子らを清め、彼らを金のように銀のように純粋にする。彼らは主に義の捧げ物を捧げる者となり、ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日のように、ずっと前の年のように主を喜ばせる。まあ、ここにレビの子らを清めとありますけれども、これが祭司たちのことなんですね。そして最初の私の使者を使わすというのが、これがバプテスマのヨハネであってですね、そしてバプテスマのヨハネが悔い改めよと、この道を説いたわけですよね。で、その時に律法学者とかその彼らがいたんですけれども、何て言いましたか、彼らは、バプテスマのヨハネはマムシの末らよとかね、マムシっていう言葉を使ったんですよね。そしてあなた方は神の怒りから免れるとでも思ってるのかと、こんな石ころからでもアブラハムの子孫を作ることはできるのだということを、この言ってですね、その本当に燃えるような火のような言葉を使って悔い改めを促したんですよね。そしてイエス様が来られるときに主が突然神殿に来ると言って、そして この裁きでも、その悔い改める者にとっては火であり、清めのためのこの裁きって言ったらいいでしょうかね。それが起こると。ところが残念なことに、この清めというものが行われなかった。彼らは悔い改めないからね、その代わりに今日見ていくところは裁きが来るんだよと。その悔い改めないためにね、清めではなく滅ぼされるということが、この見ていくことになるわけなんですよ。で、彼らはイエス様を捕まえたかったんですけれども、捕まえられなかったんですね。あとその前に、このマラキが予言していたこの宮が汚れるっていうことはですね、祭司たちから始まっていったのがマラキ書に書いてあるんですね。いい加減なものを生贄捧げたりですね、あとはこの異邦人の女と結婚して自分が妻がいるのにね、乗り換えたとかですね、悪いことが書いてあるんですけれども、ですからそれが延長でやっぱり続いていたっていうか、もっとひどくなっていたというか、でそれで、このイエス様が来られることによってそれを清めていくっていうことを行われようとしたわけなんですけれども、彼らにとって非常に脅威であると。さっき言ったようにお金を儲けるシステム、その平穏というか、それがきちんと整っていて、この淡々とですね、この神殿礼拝が行われていたにもかかわらず、それで、それを揺るがすようなことを、イエス様が行われたわけなんですよね。それでも彼らは捕らえることができなかった理由が、民衆を恐れていたと。民衆がイエス様の言葉を聞いて人気であったわけですね。熱心に聞いていたわけなんです。でここでいきなり逮捕したら怒り出すということを予測したわけなんですね。でそれでなかなか捕まえられないわけなんですね。それで一節です。イエスは宮で民衆を教え福音を述べ伝えておられたが、ある日祭司長立法学者たちが長老たちと一緒にイエスに立ち向かってイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。あなたにその権威を授けたのは誰ですか。それを言ってください。とまずイエス様がキリストとして行われたことは全部正しいことでした。イエス様が言われたのは祈りの家でなければいけないと言ったんですよね。この神殿について祈りの家でなければいけないんですよ。そして今ここを見ると民衆に福音を述べ伝えていたわけです。神殿において福音を伝える、良い知らせを伝える、イエス様ご自身、このイエス様を受け入れることによって神の国が望むというこの福音をイエス様はここで述べ伝えていたわけなんです。でこれはキリスト教会でも同じですね。教会が祈りの家になっているかどうか、また福音が述べ伝えられているかどうか、でこのことを2つを行っているとキリストがそこにいてくださいますですね。キリストの力と権威がそこに現れるわけなんです。で今何の権威によって来ているのかというふうに彼らの方は聞いてますけれども、実はですね、本当は状況は逆なんですよね。何の権威によってお前たちはこんなところで商売をしているのかという方が本当であります。けれども祭司長、祭司長というのはこの神殿の生贄の、あれですよね、ところで権威を持っているわけですけれども、商売人をイエス様が追い出したのでこの利益を著しく失いました。で立法学者は自分たちの解釈を持っていますですね。その解釈に権威があったわけでしょ。でそれが福音をイエス様が伝えていることによって、その福音の真理の方が彼らの解釈に反することもあるわけであって、でそこで脅威とみなしたわけなんですよね。でそれでやってきたわけです。で長老たちというのはあの他にそのいろんな権威を持っている人たちと一緒に来て、そのこのことを問い詰めたわけです。でそこで答えて言われた。私も一言尋ねますからそれに答えなさい。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から来たのですか。すると彼らはこう言って互いに論じ合った。もし天からといえばそれならなぜ 彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえば、民衆が皆で私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネを預言者と信じているのだから。でここで先ほど話したように、彼らの方が自分が権威者だということで近づいたんですけども、今すぐにイエス様の方にその権威がひっくり返っていることがよくわかるでしょう。ここで彼らの方が答えられなくなってるんですよ。イエス様が今度は尋問してるっていうか、先ほど引用したそのマラキ書にこのバプテスマのヨハネについての予言がありましたけれども、このヨハネの悔い改めのバプテスマがですね、人々を神の国の到来の備えさせてくれさせたわけですね。このバプテスマの説いたことが、この御国の備えをですね、その心の中で行わせたわけなんです。彼は確かに天から来たものであり、勝手に自分で、自分勝手に宗教的な権威を振りかざしていたのではないわけなんですね。で、民衆も数多くの人が彼がやはり確かに天から来た預言者であると、神の預言者だということを認め、彼のバプテスマを受けたわけです。悔い改めのバプテスマを受けたわけです。その権威と力が彼に現れていたにもかかわらず、宗教指導者たちは応答しなかったですね。応答しなかった理由は、だから彼の悪事を明らかにして悔い改めるようにバプテスマのヨハネも話しましたよね。で、イエス様のメッセージ、イエス様の言葉も福音の言葉もバプテスマのヨハネと同じだったんですね。天の悔い改めなさい、天の御国が近づいたというのがイエス様の福音の言葉の始まりだったんです。同じことを言い、しかもヨハネはこの方が来たるべき方だと、そのメシアだということを証ししたわけなんですから、天から来たということをヨハネを認めるということは、イコールイエス様がキリストであるということも認めなければいけなくなっちゃうわけなんですよ。なので彼らは承服できなかった、認められなかった。そこで次に7節で、どこからか知りませんと答えたんです。するとイエスは、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまい。官僚的な返答をね、彼らはどこからか知りません、知りませんと答える。しかし天からの啓示、福音の真理というのは、信じるか拒むかの2つしかないんですね。知りませんというのは拒んでることと同じであり、真理に向かっていない、向き合っていないわけなんです。真理が示されると、自分の心を探ることしないで、そのまま固くなままでいるわけなんです。で、それで答えが出てこない、知りませんというふうにしか言えない。で、このような人が非常に多いですね。どちらでもないと言って、結局自分の心をその真理の光で照らすことさえも拒んでいく。で、そうするとですね、このイエス様が宗教指導者にお答えになったと同じように、神もお答えにならない、お話にならないんですよ。私も教えまいと、ね、言われたように、自分が神の前で正直でない人には、神もその人の前で正直じゃないって言ったら変だけれども、黙ってらっしゃるわけですよね。そして9節、またイエスは民衆にこのような例えを話された。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。そして季節になったので、ブドウ園の収穫の分け前をもらうために農夫たちのところに一人のしもべを使わした。ところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも袋叩きにし、恥ずかしめた上で何も持たせないで送り返した。彼はさらに3人目のしもべをやったが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い返した。イエス様が追い出した。 イエス様は民衆に語っておられます。他の福音書、マタイの福音書だと、この宗教指導者にそのまま語ってるんですけども、今民衆を意識して語ってらっしゃるんですね。で、このブドウ園というのは、旧約聖書の中で、イスラエルの国民そのものを、表してるんですね。イザヤ書の5章を見ますとですね、この神が農夫となって、そしてその土を耕してですね、いろんな垣根を作ったりしてですね、そして丁寧に良い実がなるためにですね、ロークされているわけなんだけれども、実が結ばれたのは何かというと水ブドウ酒だと、もう食えない、食べられないね、まずいものができてしまったと。でそれ何を表しているかというと、平和を待ち望んだのに流血が起こると。だからイスラエルを選ばれた理由というのは、彼らが良い行いをするためだったんですよね。ところが選んだ結果どうなったかって言ったら、悪いものが出てきてしまったんですね。ということをイザヤ5章に神様は示しておられるんですけれども、ここでの農夫たちは祭司などの、今出てきた祭司などの指導者たちのことを表しているわけですね。で、主人である神がイスラエルから身を受け取ろうとされて、しもべ、これが預言者を使わせていくわけなんです。ですから、この指導者たちに神様はご自分のことを託されて、そして指導者は神からの意向を受けて、そしてこのイスラエルの民がこの義の実を結ぶ、正義の実を結ぶことができるようにしていかなければならなかったところですね。で、神がそして預言者を使わして、本当にそのようになっているかどうかということを確かめさせたところ、その預言者を袋叩きにして、つまり迫害したわけなんですね。で、これが旧約聖書に出てくる数ある迫害、預言者が迫害されている歴史の中に見ることができるわけなんです。もう預言者本当にひどい目に遭ってます。王から、イスラエルの王からもひどい目に遭ってるし、また祭司と言われる、または偽預言者からもひどい目に合ってるんですね。で、ここで大事なのはね、3回もね、しもべを送ってるんですよ。この主人ね、かなりおおらかな人だね。寛容な人ですよね。忍耐深い人です。忍耐強い人ですよね。もうやめとけばって思うんだけれども、懲りないでやってると、悪く言うと。でもこれが神のご性質を表していて、イスラエルの歴史そのものが、神様がイスラエルを見捨てないで、この預言者を使わすことによって、いつまでもいつまでも彼らが悔い改めることができるようにしておられたわけなんです。ところが13節で、ブドウ園の主人は言った、どうしたものか、よし、愛する息子を送ろう、彼らもこの子は多分敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはその息子を見て議論しながら言った、あれは跡取りだ、あれを殺そうではないか、そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまった。こうなるとブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて、この農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。これを聞いた、民衆はそんなことがあってはなりませんと言ったと。はい、ここで最終的に主が今までの預言者とは異なり、自分自身の息子を送ろうと、これなら敬ってくれるだろうと思っているわけなんです。で、ここに出てくる神様の思いというのは、ヘブル書の1章の1節と2節に書いてあるんですけれども、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方向で語られましたが、この終わりの時には巫女によって、息子によって私たちに語られました。神は息子、巫女を万物の創造者とし、また巫女によって世界を作られました。神ご自身、創造主であるご自身の巫女、つまりこの方自身も巫女、創造主なんですよね。神ご自身が送られて、そして、敬ってくれるだろうと思ったんですね。ところが殺したと。理由が、財産はこちらのものだって。さっきのあれですよ、経済的な利益ですよ。商売人を追い出したでしょ、イエス様が。あの彼らの その自分たちの地位の確保、これがイエス様を殺した動機ということを、ここで彼はイエス様はよく表しておられるんですね。で、宗教指導者、あくまでも神の家を管理するものであって、その所有者ではないんですが、いつの間にか管理をしている中で、自分たちのものとすることが当然の権利だとみなしていくわけなんです。よく起こります。これ人間の罪の始まりでもあります。自分のものにしようと、神のものを、善悪の知識の木から実ですね、あれを取って食べてはならないというのは神の領域なんですよね。でそれに手を触れたわけですよね。触れたというか食べちゃったわけですよね。でそれと同じように人間というものはこのようにして神のものを自分のものにしていく。いや、むしろ神様は私たちにたくさん恵みを与えてくださっている、特権も与えてくださっている。その中で神様からのものを管理していくっていうのが人間のもともと作られた目的であるにもかかわらず、そこから神の領域に入って、その中に入って猫ばましようというふうにして動いてるわけなんですよね。それがこの宗教指導者のやっていたことであって、イエス様がそのために殺されてしまうということです。で、そしてこの主人が農夫を滅ぼして、打ち滅ぼして、他の人たちにブドウ園を与えます。この他の人たちというのはイスラエルの国民ではない人々、異邦人ですね。主を受け入れたもちろんユダヤ人の兄弟たちはいるんですけれども、国民としてはメシアを受け入れる機会をその時に失いました。世界中に今イスラエルのキリストであるメシアであるイエス様を異邦人が受け入れていくということを見るわけなんです。もちろんイスラエルたちも信じている人はいるんですけれども、その全体的に見ると、この神様はまだ異邦人の救いのですね、働きを行われ続けているわけなんですよね。ここにユダヤ人いますか？ね、でもそういうふうに言う人いるんですよ。困ることに、なんてこの録音しちゃってるから言ってもいいのか分かんないですけども、ね、失われた十部族のね、一員ですとかって言ってですね、私たちはユダヤ人だったかもしれないとかっていう人たちがいるんですよね。いや、ユダヤ人だったとしてもね、裁かれますよ。偶像礼拝やってるから、昔の北イスラエルと同じようにね、あの、まずユダヤ人じゃないですユダヤ人じゃないですすいません、脱線しましたが、異邦人なんですね、私たちは。そしてここで彼らがそんなことはあってはなりませんっていうこの衝撃は理解できますよね。まず農夫たちは主人を敬わなきゃいけないでしょ。で、送られてきたしもべを袋叩きにしてるわけでしょ。で、息子まで殺したわけです。あのここですね、ちょっと言うの忘れましたけれども、イエス様のイエス様を息子とし、そして他の預言者はしもべとしているっていうのはすごい大事ですね。イエス様も預言者でしたが、他の預言者とはもう全然その本質が違うわけです。息子だったんですね。で、今のイスラム教が彼らもイエス様を敬ってますが、預言者として敬ってるんですね。こう同列になってるんです。他のモーセとかですね、あの預言者たちと同列になってるんですね。彼らは神には息子がいないというのがその信仰の、この信条のね、告白のそのもう中心になってます。息子がいない、神は唯一である、息子はいないって、こういう何度も言うんですね。聖書には何て書いてあるか、これ反キリストの霊だって書いてあるんです。息子を告白しないのは反キリストの霊だとですね。それ第一ヨハネに書いてあります。まあ、ちょっと今ずれましたけれども、とてもね、今ね、トピックがね、タイムリーなのでお話ししましたけれども、そしてね、そんなことはあってはならないというのは本当にそうでしょう。そんな話ないよって、家を ね、守ってる人たち、神の家を守ってる人たちこそがこの人、このメシアをね、人々が来ても導くようにしなければいけないのに、ぶっ殺すとは何のことかと。でしかも他の国民、他の人たちにね、イスラエルの国民ではなくて他の人たちにって、異邦人にって言ったら、それは嫌ですよ。でそこでイエス様が、いやそんなことないと、現実だと、もう旧約にも予言されていたんだということを次に言われるんですよ。17節、イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちの見捨てた家、石、それが石杖の石となったと書いてあるのは何のことでしょう。この石の上に落ちれば誰でも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。でここの家を建てる者たちの見捨てた石、これが石杖の石となって、すごいパラドックスが書いてあるんですよね。家を建てる者たちこそが石杖の石っていうのは一番大事にしなければいけないのに捨てちゃったって話なんですよ。でこれが私たちが、何週間前かに学んだ118編のハレル詩編ですね。あの113編から118編までが、あのこの杉越の祭りや五旬節、カリオの祭りでみんなで歌う詩編で、そしてイエス様がこのことが起こっている、今読んでいるところが起こっている、2日前かな、1日前かな、にエルサレムに入られたときに、ホサナーと、ね、主お救いください、主の皆によって来られる方にと彼らは叫んだわけなんです。でこの叫んだこの言葉というのは118編に出てくる言葉で、その1節2節前に家を建てる者の見捨てた石、それが石杖の石となったって書いてあるんですよ。だから今民衆にそんなことはあってはならないというふうに、民衆たちはその前でそのホサナと叫んでいた、そのちょっと前にこう書いてあるのはどうですかというのを聞いてるんですよ。ここでもう逆説があるでしょうって、矛盾があるでしょうって、でもこれ現実に起こるんですよとイエス様がおっしゃっておられるんですね。そしてこの石がですね、この見捨てられた石が今度は人を裁く石になるわけです。粉々に砕くというのがね、粉々に砕く。だからこの見捨てられた石、十字架につけられたキリストを心の中に受け入れる人はその皆によって救われますけれども、神の怒りから救われますが、そうではなく拒んだ人たちはこの石が、見捨てられた石が今度は裁く石になるわけなんですね。ダニエル書2章にメシアが石として出てきます。人の像があって、ネブカデネザルが王として、あのバビロの王として君臨していた時に、彼が夢を見て、頭が金、胸や両腕が銀、腹のところが青銅、そして足が、鉄、そしてこの足って言っても、あの英語、日本語って難しいね、足って言ったの、ほら両脚の脚の足があるじゃないですか、そっちの足が鉄ですね。そしてフットの方、ね、こっちの足、こっちのこのこっちの足の方が、靴のところの足が、粘土と鉄が混じったの。でそういう夢を見たんです。そしたらね、ここまでね、これでも変なんだけど、なんか変な夢なんだけど、人手によらずに切り出された石が出てきて、そしてこの粘土と鉄のところに石が当たったんですよ。ぶつかったら、その人の像全体が粉々に壊れて、そしてその石が大きな山となったと。でこれをダニエルが解き明かしました。その夢を話した後で解き明かして、でその石というのがキリストであって、人の像というのは人間の国であって、人の主権であって、最後は鉄と粘土のように混じり合うような、鉄というのがローマですから、ローマの影響を受けた世界があって、でその世界のこの中においてキリストが来られてですね、そして人の主権を壊してですね、そして神の国を作るとということで、人のその強い意志であるとか力というものをこの打ち砕く力として神の国を広げるときにですね、それをイエス様されるわけですよ。でこれをですね、書いてあるわけです。で興味深いのは、イエスもね、この面白い言い方してるんですよ。この石の上に落ちれば誰も粉々に砕けると。だから石の上に人が落ちるか、 今度は人の上に石が落ちるって書いてあるね。次、この石が人の上に落ちれば。だからこの石のところになんかバーンと遠いなんか上高いところから落ちちゃってバーンと砕けるか、それか自分のところに石がボーンってやってきて、そして自分が飛び散るかっていうの、ね、これ、ね、あの砕けるっていうのがね、英語だとブロークンってやつね、こっちのね飛び散るはなんだっけな、もっとすごい強い言葉使われてるんだよね、なんかパウダーのようになってしまうみたいなね、なんか粉みじんになる、だそうだ粉みじんってこうやって書いてあるよね、粉みじん、そういうふうに書いてある、クラッシュだ、クラッシュ英語だとブロークンかクラッシュと、ね、ブロークってボコって切れ壊れる、ね、だけどクラッシュって言うとすりつぶされるみたいな感じだ。でこれね興味深いですよ、私たちね主にあって玉砕がいいんですよね、だから最初の方ですよ、自分が主の前に出てって砕かれるっていうのはね、救われるために砕かれる。でもね、それ拒むとどうなるかっていうと、救われるかっていうとね、砕かれなくて済むかっていうとそうじゃなくて、このイエス様が戻ってこられたら粉々に飛び散って粉みじになるよと、滅びるよっていう意味でね、だから砕かれるか滅びるかのどっちかなんですよ私たちは。で彼らは滅びるんですよ、紀元の70年にエルサレムにローマがやってきて、そして神殿を破壊し、そこにいる人たちを次々に殺し、火で焼き討ちにしてですね、そしてものすごい人数のユダヤ人を捕虜として奴隷として連れていったと、これ紀元の70年に起こり、彼らがまさか想定外のことが起こったんだ、絶対ローマは私たちはそんな潰すことはないだろうと彼らは思ってたんですね、それまさかが起こった、彼らも引き抜かれて殺されていって、その祭司たちですね、ということが起こったんですね、これ70年にですね。でも今の時代どうでしょうね、本当にこれまでは大丈夫だと思ってたものがどんどんどんどん、え、ちょっと待てよというふうに思うんですよね。でそして立法学者最初たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気づいたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり群衆じゃなくて、民衆を恐れた。さて機会を狙っていた彼らは義人を装った官女を送り、イエスの言葉を取り上げて総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと図ったと。興味深いのはここで立法学者最首長たちはってこうなってるんですね。さっきあの最首長たちと立法学者っていうの書いてあったんですけども、あの何でかというと、まず権威について、あの最首長の方がね、この神殿についてのね、この何だろうね、管轄っていうかな、だけど今度はですね、この立法についてのね、このこうツッコミを入れるわけですよ、彼らがイエス様に。立法学者がまず来てね、率先して患者を送ると、義人を装ってたと。でどういうふうにするかというと、自分たちで捉えたら民衆が怒り出すと、あ、じゃあローマに捕まえてもらおうって考えたわけですよ、ローマで。その患者たちはイエスに質問していった。先生、私たちはあなたがお話になり、お教えになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせず真理に基づいて神の道を教えられることを知っています。ところで私たちがカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。まずへつらいの言葉使ってますね、上手ですね、口うまい、滑らかな口じゃないですか。イエス様語られるとストレートでしょ、まっすぐで人の目をはばからずね、そして神の道を真理に基づいてやってると。でこういうのね、気をつけた方がいいですね。よく世の中でもね、そうじゃなくて、こうなんか褒めちぎってさ、こう人に近づいてくる人って不純な動機あるじゃないですか。でそれを彼らはやってるんですよね、それ気をつけなきゃいけません、私たちね。自分の肉を喜ばせる言葉を語って、そして相手がその相手をその言葉にの罠にね、陥れようとしているわけですけれども、カイザルはローマ皇帝のことですね。で当時のユダヤ人はローマの圧政に苦しめられ、ユダヤ人は反乱を起こしたいという者たちが散発的に出てきて、そのたびに彼らは十字架につけられたりしていたわけなんです。それローマの権威に反発することっていうのは極刑だったんですね。 まあ、それ以外はね、まあ、いろんなことあってもね、まあ、殺人とかそういうことをしたら十字架刑にはなるけれども、で強権を使ってやっぱそういう動きが出てくると弾圧してたんですよ。例えばピラトがね、ガリラヤ人たちの血を使ってガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたっていう話出てくるじゃないですか。前に総督ピラト、ね、すごい残酷なことを行ったんですよね。まあ、そうやってユダヤ人たちを抑え込みつつ、けれどもユダヤ人たちがコントロールしようもなくなったらそれが怖い、ね、そうすると上司つまり皇帝から首切りにされちゃうから、だから十字架が起こったわけなんですよ。で税金というのはそのローマに屈服する象徴だったんですね。今で言うとNHK の料金払いたくないみたいな感じですよ。年金とかちょっとね、それでもちっちゃい。日本だって民主主義国だからそんな類じゃないですよ。これが20倍30倍ぐらいの重みを持ってるわけです。ローマに従属だから主税人っていうのはもうユダヤ人じゃねえよてめえらはというぐらいの見下しを受けてたわけですね。ザーカイがねこの前出てきましたけれども、で今イエス様は人々に福音をお語りになっていました。でその中でこれは立法にかなっているというふうにイエス様がおっしゃれば、一気に民衆は興ざめして、なんだこの預言者はというふうに反発するわけなんですよね。で今度は立法にかなっていないと言ったらどうなるかと言ったら、そのままローマ当局に通報すればいいわけです。それ特に今は水越の祭りの週に入っていきますからですね、アントニア要塞といって、その神殿の敷地をですね、神殿のその敷地をその監視して見ているですね、こう要塞があるわけで、駐屯しているところがあるわけですよね。でそこからすぐに呼んで、そしてイエス様を捕まえに行ってもらえばいいわけなんですよ。だどっちで答えてもイエス様は窮地に陥れられるわけなんです。どっちかなんですよ。でところでイエス様はですね、ここの場面に、ね、この20章を通してですね、いろんな側面から挑戦を受けておられます。でこれは私たちにもこの少し共通する、その私たちも、こう身に覚えのあるようなあれかもしれませんね。まず人格的な攻撃を受けました。お前は何の権威にやってるんだと。公に認められる権威があるのか、教育機関があるのかと、公式なルートで権威を受けていないじゃないかと。そうですよね。あなたはなんでこんなことやってるんだと。で次に政治的な挑戦を今ここではイエス様は受けておられるわけです。政治ってね、両極端なんですよね。どっちかでしょ。だから例えば政府与党にちょっと意見があったであれば、その仲間からっていうか、同じ意見を持っていたはずの人たちからボコボコにされるわけじゃないですか。で学者だったら御用学者とかなんかって言ってレッテルを貼られてですね、その逆も真なりで党派心がある、党派性があります。で今もこの政治という避けることができないところにイエス様は挑戦を受けられたわけなんですよね。その中でイエス様の次の言葉とっても大事になるんですが、イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。すると彼らに言われた。ではカイザルのものにはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らは民衆の前でイエスの言葉尻をつかむことができず、お答えに驚嘆して黙ってしまったと。とてもユーモアのある返答をしましたが、何書いたの、このカイザルって、カイザルのってちゃんと返さなきゃダメじゃん、カイザル名が書いてあるからね、カイザルのものじゃん、ね、返さなきゃいけない。でも驚いたのはね、これ絶対二者択一だと思っていたものを 第三の道、第三の関東回答をイエス様が与えられたということなんです。神とカイザルは相反するものではなくて、神に仕えることというのがカイザルを無視することではない、カイザルに反対することではないんですね。超越してるんです。これをね、今の言葉で政教分離っていうのは、この聖書がから出てきて長いことね、キリスト教会っていうのはね、戦争のほらね、歴史を通ってるじゃないですか、ヨーロッパで。で、彼らはね、だんだんこのイエス様の言葉に近づいたその思想を持つことができるようになったんですよね。それはね、今までは教会ってのは何でも屋さんだったんですよ。何でも屋さん、音楽の分野においても、どこの分野においても、教会の権威、教会が絡んで全てが行われていたところで、そこからその政治、世俗の政治っていうのはあり得るんだよと、ね、だからその神、世俗の政治はあり得るんだけれども、その政治さえも神が立てておられるんだよと。だから未信者の支配者であってもですね、未信者の支配者であっても神が立てておられるんだということを、この発見し始めたんですね。それで今のヨーロッパがあって、そして今の日本というのも政教分離の原則の中で生きているわけなんです。あの、ね、キリスト教国と言われているアメリカとかイギリスでさえもがですね、その、まあ、イギリスはちょっとね、このちょっと分離を完全にはしてないですけれども、ね、あのほら国教会ってあるからね、うん、けれどもやっぱり民主主義っていうのを持っていまして、で最終的な権限っていうのはその首相の方に与えられているわけですからですね。もっと象徴的、日本と似てますよね、象徴的ですよね、この、あの、クイーン、女王のね、あの権威っていうのはね。でそのように分けれるんですよ。ですごく今大事な話をしていて、私たちが納税をするわけですよね。これもまさに納税なんですけれども、そこにいる国税庁で働いていらっしゃる方々は神に立てられてるんですよ。でもクリスチャンじゃないですよね。イエス様のこの御言葉に従ってるわけじゃないですよね。でも聖書は明らかに神が立てたんだって言ってるんですよね。だから矛盾しないんですね。矛盾しないんです。首相安倍さんはクリスチャンじゃないですよ。で私たちはクリスチャンになるために祈ると、それは素晴らしいこと。でも彼個人の救いであってね、彼はクリスチャンであろうがクリスチャンでなかろうが神が立てたんですね。別に今僕自民党支持してんじゃなくて、なんだっけ、前の人は誰だっけ、民主党の時はいろいろいたじゃないですか、野田さんだっけか、野田さんが神様立てたんですよ。で原発事故起こった時は菅さんでしょ、菅さん神様立てたんですよ。だからこれ民主党とか人種とか関係ない、民主主義の国っていうのも神様立てておられて、でも社会主義の国があります。例えば中国は社会主義の国ですけども、習近平は神が立ててくださったんです。で僕一番言いづらいのがね、一番言いづらいのが北朝鮮なんですよ。キム・ジョンウン神が立てたって言ったらね、だからね、言えないの。でもね、聖書に従ったら神が立てたんですよ。ですね。で、これをしっかりと持ってる必要がある。で、そこにね、これ本当に難しいけれど、知らなくても、これで取りなすんです。取りなすんですね。で、これが、イエス様が言われた通りにですね、人たちも同じ原則で、あのユダヤ人なのに信者になった人たちにも、例えばペテロは皇帝に従って人が立てた聖徒に従いなさいと、迫害されているクリスチャンに、そういうユダヤ人のクリスチャンに話してるんですよ。迫害されてる人たちですよ。他の人たちはみんな反乱してる、反抗してるわけでしょ。従いなさいって言ったんです。善を行って恥ずかしめることが、善を行って鞭打たれることが神に喜ばれることだ、イエス様も同じように謝れたんだと、ということで十字架の話に入ります。十字架の時にどうしたか、イエス様が言われた言葉、ここはすごい大事な言葉で、ヨハネの19章で36節でね、まずピラトが33節で、あなたはユダヤ人の王ですかって言って、その通りだとこう言ってるんですけども、36節で、私の国は、これ18章でした、失礼しました、19章じゃなくて、ごめんなさい、ヨハネの18章、私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私たちのしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。 超越してるんです。神の国はイエス様がユダヤ人の王だと言っても神の国の王なんです。超越してるんです。この世のものではない。もしこの世のものだったら、だからつまりカエザルか神かっていう選択であれば、ユダヤ人が反乱を起こすのは正しいことだったんです、ね、でもそうじゃなかったんです。超越してるんです。だからクリスチャンどうするか、その世俗の権威っていうのに従うんですよ。で19章に入るとピラトがね、イエス様に対して私は十字架につける権威があることを知らないのですかと聞いたときに、11節でイエス様がもしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたは私には何の権威もありません、私に対しては何の権威、上から与えられるのでなかったらって言ってることは、つまり上から与えられてるんですよ。十字架の刑っていうのはローマの極刑だけれども、それは神の主権の中で神から与えられた権威だったんですね。これがすごい大事です。ですね。で、それがさっき言ったカイザルのものはカイザルに、神のものは神に使いなさいと言って、私たちは教会に行き、キリストを王の王、主の主として告白しするですね。で、この主に捧げていくということは、まあ、献金も含めて、いろんなことを含めてね、捧げていくということと、納税をし、例えば韓国だったら、男性だったら徴兵に行かなければいけないわけですよ。ですよね。それは御心にかなったことなんです。ですね。で、それでもクリスチャンはやってはいけないことがあります。パウロはね、パウロじゃない、ペテロはね、神に従うよりも人に従うよりも神に従う方が正しいと思いませんかということをね、言ったところがあるんですよ。それがイエスの名によって語ってはならないと言ったところなんですね。それに対してペテロは人ではなくて神に従う方が正しいと言ったんです。もし世俗の権威がイエス様が神が命じられていることと正反対のことを命じるのであれば、その時は静かに相手を敬って抵抗するんですね。静かに相手を敬って、それはできません。それはダニエルの友人3人がネブカデネザルに対してこの像を拝めひれ伏せと言った時に、生ける神は私は拝みもしませんと、生ける神がこの火の炉から救い出してくださいますと、でこのようにして言ったわけです。で、初代クリスチャンたちはカイザルを敬いましたが、カイザルっていうのは神としてもこの拝まれていた対象でありました。そして彼らはそれについては、ね、別問題として皇帝を人の王として、人間の王として敬っていたわけです。もう似てますよね。天皇だってね、この天皇、人間の王として敬うわけ、天皇陛下を。僕も陛下って言葉使ったら怒られたことない、言われたことあるんですよ。しかもクリスチャンだっていう人から怒られちゃってね。じゃあ英国の女王だってね、ハイネスマジェシティとかね、なんでかなってのちょっと分かんなかったんですけども、人間として敬うんですよ。けれども荒人神として拝みなさいって言われた。でローマのクリスチャンは皇帝カイサルを主にしなさいと、イエス様が主というのと同じように主にしようと強要された時には、彼らは静かに拒んでいったんですね。でこういうことなんです。で今殺されているエチオピア人のクリスチャンも、そして、この前はエジプト人のクリスチャンも同じ形でアイシスの人たちに殺されたわけなんです。ですね。クリスチャンのあれを否定しなさいと、キリストの告白を否定しなさいと、そしたら助かれるよって否定しなかったんです、ね、これもやっぱ同じことですね。という長くなりましたけれども、イエス様がここで知恵を使ってですね、もう完全に論破してくださいました。27節、ところが復活があることを否定するサドカイ人のある者たちがイエスのところに来て質問してこう言った。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がなかった場合は、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。ところで7人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが子供がなくて死にました。次男も三男もその女をめとり、7人も同じようにして子供を残さずに死にました。後でその女も死にました。すると復活の際、その女は誰の妻になるでしょうか。7人ともその女を妻としたのですか。これね、なんかよくわかんない話だなと思ったら、 なんかよくわからない話なんですよ。それで構わないんです。これね、へりくつなの。すごいへりくつを言ってんです。で、説明します。サドカイ人はですね、このね、祭司って言われている人たちは当時はサドカイ派の人たちでした。カヤパもそうだしですね、イエス様十字架に、に持ち込んだね。サドカイ派の人たちは神殿での生贄の制度のこの礼拝の方を、神殿での礼拝の方を重要視した人たちです。ですか？立法学者とか言われている人たち、立法を大事にする、そこでね、パリサイ派という人たちは、このここに書いてある聖書の言葉をその通り信じてって、それだけではなくてどうやって守っていくべきかっていう口伝立法もあってですね、その解釈も信じて、ガチガチに自分たちを、この自分の行動をですね、規制してって、そして神様の、国の中に入ろうとした人たち、経験主義って、経験なんて言ったかな、忘れてたな、ちょっと忘れましたけども、でそういう人たちだったんです。で、ね、サドカイ派の人たちはね、もっと現実的でした。で、現実的っていうのは、神殿礼拝を守るためには、ローマのこの偶像礼拝を拝んでいるローマであっても、その世俗の権力であっても、折り合いをつけて現実的に彼らから何かひどいことされないために、こう守っていこうとしてたじゃん。だからすごく合理主義でした。で、そして実際的な人たちだった。ちょっと妥協してもね、この聖書に書いてあることと、立法とね、妥協してもね。そして彼らは、今の言葉で言うと、リベラルだったんです。リベラルっていうのは、つまり、目に見えないもの、見つかりとかを信じてませんでした。で、そこで今、復活を否定するって言ったでしょ。こういうの否定するんです。これ、復活、合理、なんか理屈に合わないじゃないですか。これ否定してたんです。で、彼らが信じてたのはモーセ五書だけだったんです。創世記から申命記だけだったんです。で、あとは参考書程度ですよ。わかんないけども、ちょっと調べてないから適当に言ったんだけど、今多分参考書程度だと思う。神の言葉はモーセにのみ与えられたと。でもパリサイ派は今私たちが持っている旧約聖書全部を信じてました、ね、で、復活についてはあれなんですよ、ダニエル書の12章の2節に明確に書かれています。その眠ったもののうち、あるものは、蘇って永遠の命を受けて、あるものは蘇って永遠の意味というのは滅びに至ると、はっきりと書いてあるんです、ダニエル書に。でも予言書でしょ、予言書だから、あ、これは違う、神の言葉じゃないって言って、彼らは、無視していたわけなんです。でもパリサイ派はこれしっかり信じたんですね。そこで彼らの中で神学論争がいつも起こった。だからパウロは、私はパリサイ派で死者の復活、この希望のために私は捕らえられているのですっていうふうに、サンヘドリンの中で、ユダヤ人議会の中で払ったら、もう大喧嘩になっちゃったのね。で、それが原因だったんですね。で、今はそれでサドカイ派の人たちが神学議論でイエス様を罠に陥れてるんです。で、これもよくわかるね、神学的なこと、こっちかあっちかですよね。これでやろうとしたわけです。で、内容は何かというと、モーセ五書の中に、このイスラエルの各部族がその子を残していく、子孫を残していくための制度として、まあ、実はね、異邦人もね、結構あるんですけれどもね、なんだっけ、どこだから聞いたな、日本人の人もやってるって話聞いたことあるんですよね。結婚してて、で、その旦那さんが落ちんじゃったと、死んじゃったと。で、弟がね、家の名を残すために結婚するんですよね、その奥さんと。で、そういうことをモーセのこの律法の申命記の中にはっきり書いてあるんですね。まあ、申命記の律法が与えられる前からも、ヤコブの息子ユダが、その奥さんの息子たちがね、タマルと、ね、あれどんどん死んでったでしょ。あれはね、子孫残したくなかったんですよ。で、それで神様の言ってることと違うことをやったから殺されちゃったわけですよね。で、その話にもこれしてるんです。で、これ家庭の話なんですよ、ね、7人の兄弟がいて、ね、で最初長男と結婚したんだけど、お長男死んで、次男も死んで、三男も死んで、四男も死んで、五男も死んで、六男も死んで、ね、7人目も死んじゃったと。で、みんな死んだと。そして復活しました。そしたら一人の奥さんに7人の夫がいるわけでしょ。で、これはありえないんです。逆はありえても、 だから一人の夫に複数のね、ほら族長時代いたじゃないですか。逆はありえないわけでしょ。どうするんですかと。だから簡単に言うと、理屈でこうやってちゃんとね、理性的に考えていったら、復活なんていうものはもう全然ぐちゃぐちゃで、本当に反知性的であると、ね、今の言葉使うと、ね、なんか流行ってるけど、反知性的だと。でこのようにね言うわけです。でイエス様の答えがどうなるか。イエスは彼らに言われた。この世の子らは目取ったり突然やってるが、次の時代に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、目取ることも突ぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子供として神の子供だからです。ですね。で彼らが知らないのがこの死にですね、復活の時に今のそのいわゆる子を残していくという生殖活動というのはする必要がないわけなんです。なぜならば死ぬことがないからであって、いわゆる御使いのような復活の子供として、この神の子供だから、神から生まれたものとして、そして目取ることはないと、結婚することはないと、で子供を産む必要もないと、だから心配ないんですよね。困っちゃいますよね、誰かね、結構ほら死んでね、でこのまた新しい旦那さん結婚する人いるじゃないですか、たくさん。そう復活したらどうするの、違うんだよね。であとはね、結婚っていうのはね永遠にって言うけどね、キリスト教の結婚式の人はねちゃんと覚えておいてください。死が分かつまでって言ってるんですね。一時的なんですよ。で復活したらちょっと寂しいけど違うんですよね。でこのことをイエス様がおっしゃられて、そしてそれに死人がよみがえることについては、モーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んでこのことを示しました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは神に対しては皆が生きているからです。はい、ここでイエス様のすごいのは、で次にね、彼らはね驚嘆したと、すごいと言ってんだけど、すごいのはモーセの律法から、出エジプト記から復活を証明したわけなんですよ。ここね、出エジプト記でしょ、これ。私はアブラハムの神であり、イサクの神であり、ヤコブの神であるって芝の中で、火の中で現れたじゃないですか。で、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言っているけれども、死んだ者の神をね、神様じゃないんですよ。神様は生きた者の神様なんだよ。だからアブラハム、イサク、ヤコブはずっと昔、ずっと昔に死んでるけれども、蘇るっていうことがなければこんなことを神様は言わなかったんだよということをここで言っているわけなんですね。それでびっくりしたんですよ。今まではダニエル書の12章の2節とかね、それしか論拠はなくて、モーセ五書というのは復活は証明してないというふうになっていたんですけど、イエス様はそこから証明をされたわけなんですね。でこのように神学的な挑戦というのはあります。神学的な違いっていうのも同じように人をね、さっきの政治的な違いと同じようにこう両極化させるっていうか、二極化させるっていうか。でも知恵によってイエス様が対処されました。そして立法学者のうちのある者たちが答えて、先生立派なお答えですと言った。彼らはもうそれ以上何も質問する勇気はなく、立派なお答えですって言って納得させちゃって、もうなんかみたいな、どうしようみたいなね。でそこで今度はイエス様がオフェンスに入ります。今までディフェンスだったけどオフェンスに入ります。まあ最初からオフェンスだったんだけどね。するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデのことを言うのですか。ダビデ自身が詩篇の中でこう言ってます。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台の時とするまで私の右の座についていなさい。こういうわけでダビデがキリストを主と呼んでいるので、どうしてキリストがダビデの子でしょう。はい、イエス様が、ここで言ってるのね、今本質的なことを話されています。まあ、先ほどの、ね、復活というのも本質的ですよ。なんでかというとイエス様よみがえるから。で今度はイエス様が本質的なのは、私がキリストであって主であるということを、この御言葉を使って、詩篇の言葉を使って語られるわけでしょ。でこの時にダビデが キリストを主と呼んでます。主が私の主に対して、この主っていうのがキリストのことでしょう。でもダビデは約束が与えられていて、あなたの世継ぎの子が神の国の、とこしえの神の国を受け継ぐって言って、これキリストの予言なんですよ。ダビデの子孫が、ダビデの子がキリストになるにもかかわらず、ダビデはキリストを主と呼んでると、一体どういうことですかと。でも族長社会では絶対信じられないし、今の社会だって僕に対して自分のお父さんがご主人様って言ったらやばいですよね。で、族長社会はありえないんです。死刑者ですよ、そんなことやったら。絶対ありえない話です。今だってアラブ社会でそんなことやったらもう殺されますよね、その場で。おそらくは父親の権威が大きいからね。逆のことやってるわけでしょ。どういうことなんですかと。あともう一つは、ダビデの子って言ってからずっと後に出てくる人なのに、まあ、生きているかのように私の主に対してってこう言ってるわけですよ。もうすでに存在していた方、潜在っていうね、先に存在していた神、神性、神の性質がここにも現れているわけです。で、これをね、イエス様がね、お語りになって誰も答えることができなかったわけです。で、こうやってイエス様は最後のところで福音宣教、さっきの民衆に福音を述べ伝えておられたけども、今度はなんかその宗教学者たちもね、そこどうしようとかってイエス様が教師として教えられて、福音を語られて、そして復活についてもさっき話されたし、そしてキリスト、ダビデの子であるキリストのことも話されたということなんですね。どうでしょうか、私たちがいろんな意味でこの世に生きていて信仰を説明させられる場面が出てくると思う。出てきてますよね。そしてまた説明という口での説明はないかもしれませんけれども、いろんな意味で具体的なところでどうやって生きていくのかという知恵が必要になるわけなんです。で、私たちが雄弁家になるって話じゃないんですよね。しかしイエス様はこのようないろんな挑戦に対して、むしろイエス様が全ての状況を掌握されているということを証明されました。もともとそうだったんだけれども、逆に彼らの方が不法占拠してたわけだけれども、けれどもイエス様が全てを掌握されていると同じように、私たちが福音を語る者として、私たちが攻めを守る方ではなく、むしろ彼らの方が選択を責められる、つまり私たちはオフェンスなんですよ。私はスーパーマン、スーパーウーマンにならなければいけないのではなくて、このイエス様、いつもオフェンスについておられるイエス様についているということですね。この方についているときに、キリストの御霊が私たちを助けてくださり、そして知恵を持って話すことができると。第一ペテロの3章の15節にこう書いてあります。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人々には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいということです。で、最後に少し残っているので読んで終わりにしますが、また民衆が皆耳を傾けているとき、イエスは弟子たちにこう言われた。今民衆じゃなくて弟子ですね。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが好きで、また街道の定石や宴会の定座が好きです。またヤモミの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは一度一倍厳しい罰を受けるんです。弟子にね、これから指導者になっていく彼らに対して言ってるんですよ。権威について気をつけろということです。彼らは何の権威によってついたけど、この彼らの権威なんてのはこんなもんだったの。人からよく見られる名誉心、うぬぼれで、もう一つはヤモメの家を食いつぶす、さっきのむさぼりですよ。金銭を愛してるんですよ。これが彼らの、言っていた秩序だったんですね。で、こんなのぶっ壊していいんですよ。っていうか、私たちがそこに陥らないように気をつけなさいという、イエス様を主とする管理者、神の家の管理者というのは、ここに気をつけなきゃいけないということですね。 で次回その模範となる人が出てきます。その模範となる人というのが極貧のやもめですね。その献金に、模範があるんですね。ではそれは次回に残してお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日本当に、あなたの知恵ある言葉を与えてくださり感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがこれからのディスカッション、また分かち合いの中で本当にこれを具体的に、主よ、イエス様の知恵の中で生きることができる言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。